日本では伝統的に親孝行ということが美徳の一つとされてきました。で、親孝行というのは親を大切にして親に真心を持って仕えるということです。親孝行が美徳とされてきた背景には日本で長く受け入れられてきた儒教の教えがあります。江戸時代の儒教の学者であった貝原益軒という人は儒教の倫理に基づいて体の健康と心の持ち方を一体のものとして捉えました。そして養生訓という書物を表しました。その養生訓という書物によりますと人の体は天地と父母から生まれて養われるようであるから自分のものではなくて天地と父母から授かったものであるということです。で、それは体を大切にして長く健康に生きるようにするべきでありこれが親孝行の基本であるというのです。そして貝原益軒が人の生き方について教えていることを現代の言葉に言い換えますと大体次のようになります。父母や天地に対して孝行を尽くし正しく生きて義理を大切にしてなるべく幸せに長生きし喜び楽しんで生きるということは人の願うところです。で、そのように願うならば先に言った道を考え養生の方法を学んで自分の体を健康に維持することが人生で一番重要なことです。だいたいそのように貝原益軒という人は教えています。で、この考え方を聞きますと現代でも多くの人々が共感を覚えるのではないでしょうか。そして儒教の教えも良いものだと思われるかもしれません。で、ところが儒教の教える親孝行は子どもの人格の尊重という点から見ますと問題の多いものです。儒教の学者として江戸時代に活躍した中江東寿という人がいます。中江東寿は沖縄問答という著作の中で父母の恩は天より高く海より深いということを述べまして親孝行が人間の生き方の基本であると教えています。そして親の慈悲深くあてがい道あるに孝行なるは行いやすき境外なればさして孝行というべきにもあらず親の慈しみやさくあてがい武道なるに孝行なるこそまことにありがたき孝子なれと書いています。これは慈しみ深く配慮なる親に対して孝行するのはたやすい境遇であり慈しみ浅く配慮のない親に対して孝行することこそ本当に類まれな親孝行な子供だということです。しかしこの考え方を進めますと子供は我に対して限りなく忍耐して使えなければならないということになりますでしょう。つまり親に対する絶対的な服従を子供に要求することにつながるのです。私たちが毎週の礼拝で朗読しています実会の第5番目の戒めにはあなたの父母を敬えとあります。で、これだけ読みますと聖書の教えと日本の伝統的な親孝行の教えはよく似ていると思われるかもしれません。で、しかし親と子供の関係について教えている本日の聖書の箇所を学びますと聖書の教えには日本の伝統的な親孝行の教えとは違う点があるということに気づかされます。本日の聖書の箇所の最初の一節で パウルは子供たち主に結ばれているものとして両親に従いなさい、それは正しいことですと進めています。でこれをねまず気づかされますのは、ただ両親に従いなさいではなくて、主に結ばれているものとして両親に従いなさいと教えられていることです。でこのパウロの手紙はおそらく教会の礼拝において朗読をされたものでしょう。そしてその礼拝の中には両親とその子供たちがいたに違いありません。でそうしますと、この教えを聞いていたのはクリスチャンの両親と様々な年齢の子供たちであったということになります。ですからパウロはクリスチャンの両親を持つ様々な年齢の子供たちに対して、共にキリストの恵みの中にあるものとして両親に従いなさいと教えているのです。で、ちなみに2018年に日本聖書協会から出版された聖書協会共同訳という新しい翻訳では、主にあって両親に従いなさいとこの歌詞は翻訳されています。で、主にあってというのは、キリストの恵みの中にあってということです。つまり、両親に従うように教えられている子供たちも、また従う相手の両親も、共にキリストの恵みの中にあるということです。で、共にキリストの恵みの中にあるということは、共にキリストによって罪の許しの恵みを受けているということです。ですから、両親の言うことは絶対に正しいから従いなさいというのではありませんし、子供は大人よりも劣っているから両親に従いなさいというのでもありません。神様の前では、両親も子供も罪人ですが、どちらもキリストによって罪を許される恵みを受けているものであるから、子供たち主に結ばれているものとして両親に従いなさいと教えられているのです。で、古代ギリシャの哲学者でありますアリストテレスは、父親と子供の関係を支配するものと支配されるものの関係であると考えました。で、しかしパウロは、両親も子供もキリストの恵みの支配を受けるものであるとしました。そのようにした上で子供たちに両親に従うようにと教えているのです。で、聖書の言葉の細かい点に気づく方は、この6章の前の5章で書かれております妻と夫の関係の中では使えなさいという言葉が使われていましたが、両親と子供の関係では従いなさいという言葉が使われていることに気づかれることでしょう。少し振り返ってみますと、この手紙の5章の21節のところでは、キリストに対する恐れを持って互いに仕え合いなさいと教えられています。そしてこれまでの説教でお話してまいりましたように、この21節の仕え合いなさいというのは、新約聖書のギリシャ語の原点では、何々しなさいという命令形ではなくて、現在分詞という動詞の形を使っています。ギリシャ語の原点で動詞の命令形が使われているのは、さらにその前の18節の聖霊に満たされなさいというところです。ですから、この5章の21節は聖霊に満たされなさいと進めている18節の後半と結びついていて、聖霊に満たされるとキリストに対する恐れを持って互いに仕え合うようになるというニュアンスなのです。そして聖霊に満たされて互いに使い合うようにという勧めの一環として五章の22節で妻は夫に使えるようにと勧められているのです。 で、そのような夫と妻の関係についての教えは、5章の33節のところで終わります。そして、それとは別の教えとして、子供たちに、両親に従いなさいと教えられているのです。で、新約聖書のギリシャ語の辞典によりますと、この従いなさいと翻訳をされているヒパクオというギリシャ語の言葉は、教えに従うという意味です。単に従うというのではなくて、教えに従うという意味です。で、これは旧約聖書の時代以来、親は子供に神様の教えを教えなければならないとされてきたからでしょう。旧約聖書の291ページの上の段にあります新明記の6章のところを見てみますと、新明記6章5節で、あなたは心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くして、あなたの神主を愛しなさいと命じられています。旧約聖書の291ページの上の段のところです。で、このように心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くして、あなたの神主を愛しなさいと5節で命じられた後で、その後の6節と7節のところには、次のように教えられています。今日私が命じるこれらの言葉を心に留め、子供たちに繰り返し教え、家に座っている時も道を歩く時も寝ている時も起きている時も、これを語り聞かせなさいとあります。旧約聖書の291ページの上の段の新明記6章6節と7節のところです。今日私が命じるこれらの言葉を心に留め、子供たちに繰り返し教え、家に座っている時も道を歩く時も寝ている時も起きている時も、これを語り聞かせなさい。もし親がこの新明記の命じる通りのことを行っているとすれば、親の教えてくれることは神様の教えだから、両親に従わなければならないということになります。そうであれば、もし両親が神様の教えに反することを命令したとすれば、それには従わなくてよいということになるでしょう。で、実際旧約聖書の時代、そのような親もいたに違いありません。で、このように考えてまいりますと、聖書の教えというのは、親に対する絶対的な服従を子供に要求する教えではないということがわかります。で、本日の聖書の箇所にまた戻りますと、本日の聖書の箇所の一節の後半でパウロは、子供たちが両親に従うことについて、それは正しいことですと述べています。そしてさらにそれに続いて、2節と3節で旧約聖書の実戒の教えを引用しまして、両親に従わなければならない根拠を次のように示しています。本日の聖書の箇所の2節と3節のところです。父と母を敬いなさい。これは約束を伴う最初の掟です。そうすればあなたは幸福になり、地上で長く生きることができるという約束ですとあります。で、私たちは毎週の日曜日の礼拝で実戒を朗読していますが、それは要約した短い形で朗読をしているのです。で、この第五の戒めというのは、私たちはあなたの父母を敬いとだけ朗読しているのですけども、実戒の元の文はもう少し長いのです。で、これは旧約聖書の126ページの下の段のところを見ていただきますと、出エジプト記の20章の12節のところで次のように記されています。 旧約聖書の126ページの下の段のところの出エジプト記20章の12節には次のように教えられています。旧約聖書126ページの下の段の出エジプト記20章12節です。あなたの父母を敬え、そうすればあなたはあなたの神主が与えられる土地に長く生きることができるとあります。でこれを読みますと、あなたの父母を敬えという戒めだけではなくて、そうすればあなたはあなたの神主が与えられる土地に長く生きることができるというように、この戒めを守るとどうなるかという約束が教えられているのです。でこの出エジプト記の20章の12節のあなたの神主が与えられる土地というのは、旧約聖書の時代のイスラエルの人々がエジプトの奴隷状態から解放された後に神様から与えられたカナンの土地のことです。旧約聖書の時代のイスラエルの人々は奴隷ではなくて自由な人間として生きるように神様からカナンの土地を与えられたのでした。ですからあなたの神主が与えられる土地に長く生きることができるというのは、一人一人が長く生きることができるということだけではなくて、イスラエルという共同体がカナンの土地で長く存続することができるということを意味していたのでしょう。で考えてみますと、父母が神様の教えを守って神様の教えを子供に正しく教え、しかも子供が父母は神様の教えを教えてくれる人だと思って敬っているならば、その子供も神様の教えを守る人になることでしょう。でそうするとイスラエルという共同体は代が変わっても神様の教えを守る共同体になって、カナンの土地で長く存続することができるということになります。ところが古代の実際のイスラエルの歴史では、イスラエルという共同体は神様の教えを守らなくなってしまいました。そして神様の裁きとして国としては滅んでしまったのです。さてもう一度本日の聖書の箇所に戻りますと、本日の聖書の2節の後半にある、これは約束を伴う最初の掟ですっていうのは、この掟を守るとどうなるかという約束が伴っているという意味です。で、3節ではその約束が、そうすればあなたは幸福になり、地上で長く生きることができると引用されています。この三節の言葉は気をつけて読んでいますと、先ほど私がお見せしました旧約聖書出エジプト記20章12節の、そうすればあなたはあなたの神主が与えられる土地に長く生きることができるという約束とはかなり違っています。でまず第一に、あなたは幸福になりという言葉が付け加えられています。これはギリシャ語版の旧約聖書にこの言葉があって、パウロがギリシャ語版の旧約聖書からこれを引用しているためです。でそのため、私が先ほどお見せしたヘブライ語版の旧約聖書を日本語に翻訳したものとは違っていることになっています。で2番目に、あなたの神主が与えられるという言葉がヘブライ語版の旧約聖書にはついているんですけれども、これがパウロの引用では省略されています。これは旧約聖書ではカナンの土地という意味に限定されていたものを、すべての人に当てはまる地上という意味に変えるために、パウロがあなたの神主が与えられるということをあえて省略をしたためです。で、そうすることによってパウロは父と母を敬いなさいという教えに従えば、 新約聖書の時代のクリスチャンにとってはこの地上で幸福に長く生きることができるという、より世界の人々に当てはまる意味にこの言葉を解釈し直して変えているということなのです。まあ、それにしましても考えてみると、そうすればあなたは幸福になり非常に長く生きることができるっていうのは、まあ、父と母を敬えばこういうご利益がありますよというように聞こえます。これは聖書の教えにしては世俗的ではないかと感じる方があるかもしれません。しかしこれは父と母を敬えば苦しみを経験することはありませんということではありません。でクリスチャンは自分の十字架を背負って生きるものですから、クリスチャンの人生には当然いろいろな苦しみが伴うのです。また本日の聖書の一節の解き明かしをしましたときに、私は両親が神様の教えに反することを命じたとすれば、それに従わなくてよいということを申しました。しかしそれは両親を軽蔑してもよいということではありません。神様の教えに反することを命じるような親であったとしても、それがひどい虐待をするような親でなければ、適切な距離を保ちつつ、あるレベルの敬意というものは持つべきです。親を軽蔑したり、親に対して頑なに反抗したりしないで、親に対してはあるレベルの敬意を保つことによって、地上の人生は平和で祝福されたものになるっていうのが、聖書が教える原則です。でただし、ひどい虐待をするような親の場合は、それとは別に考えなければならなくなるでしょう。さて、本日の聖書の箇所の最後の4節のところで、パウロは今度は親に対する教えを述べています。そこには、父親たち子供を怒らせてはなりません。主がしつけ諭されるように育てなさいとあります。でこの教えはいくつかの興味深い点があります。第一に、親に対する教えが父親たちに対して呼びかけられているという点です。でおそらく新約聖書の時代の社会では、父親が一家の長であるという考え方が一般的であったのでしょう。そこでパウロは父親たちと呼びかけているのでしょう。まあ、ですから、現在の男女平等という考え方に従ってこれを読み替えますと、父親たち母親たちと置き換えてよいでしょう。でつまり子供を怒らせてはなりません、主がしつけ諭されるように育てなさいっていうのは、父親と母親の両方に当てはまる教えだということです。で2番目に、父親が権威を持っているような社会であるならば、子供たち父親を怒らせてはなりませんと、まあ、親を怒らせてはならないと子供たちに教える方が自然ではないでしょうか。ところがパウロは反対に、父親たち子供を怒らせてはなりませんと教えています。でこれは父親が自分の権威を乱用して子供を抑圧することのないようにしなさいということなのでしょう。で現代の家庭において親による子供の虐待は大変大きな問題です。親は自分の権威を乱用することのないように注意をしなければなりません。そして先ほどお話ししましたように、この警告は父親と母親の両方が受け止めるべきものであるということです。で3番目に、主がしつけ諭されるように育てなさいって教えは、これはクリスチャンでなければ理解することのできない教育の原則でしょう。で聖書教会共同訳という新しい翻訳では、主のしつけと諭しによって育てなさいとなっています。 種のしつけと諭しによって育てなさい。つまり優しくとか厳しくとかいう雰囲気が問題なのではなくて、何によって教育するかという基準が問題だということです。でこの種というのはキリストのことですから、キリストが弟子たちに対してなさった教えによってあなた方も教育しなさいということです。キリストが弟子たちになさった教え、本当にたくさんありますし、その全てが大切です。しかし、現代の子供たちに教えるべきことを、あえて一つ挙げるとすれば、新約聖書のマルコによる福音書の10章の43節から45節に記されている、次のような教えを、あげるべきではないでしょうか。新約聖書のマルコによる福音書の10章の43節から45節の教え、新約聖書のページは83ページの上の段のところです。マルコによる福音書第10章43節から45節、新約聖書83ページの上の段のところ、マルコによる福音書10章43節から45節をお読みしています。83ページの上の段のところです。しかしあなた方の間ではそうではない。あなた方の中で偉くなりたいものは皆に仕えるものになり、一番上になりたいものはすべての人のしもべになりなさい。人の子は仕えられるためではなく仕えるために、また多くの人の身の代金として自分の命を捧げるために来たのである。この人の子というのはイエス・キリストのことです。で最も権威のある方であるキリストが私たちの救いのためにあえて使えるものになってくださったということを、私たちはいろんな物事の考え方の土台にしたいと思いますし、また家庭における教育、あるいは親と子の交わり、そういうことについてもこのキリストが私たちにあえて使えるものになってくださったということを土台にしていきたいと思います。イエス・キリストがご自身使えるものとなって、そしてご自身の命を罪人である私たちのために十字架について捧げてくださったという、このことを私たちは何事をするにしてもいつも思い起こすようにしたいと思いますし、家庭内のさまざまな交わりや関係においてもこのことを土台として考えてまいりたいものだと思います。お祈りをいたします。恵み深き天の父なる神様、主の教えによって子供たちを育てるように、そして子供たちは親を敬うようにということを聖書は教えています。この教えをそれぞれの置かれた状況に当てはめることはいろいろな困難を伴うことですけれども、神様は聖霊をもってこの御言葉が一人一人にどのように当てはまるかということを示してくださいます。神様、どうかこの神様の教えの意味を一人一人がよく受け止めることができますように、またどのように受け止め行動していけばよいかを示してくださいますように、聖霊によって絶えず導いてくださいますようにとお願いいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。